今日は、1年前、5月の6日に、召された片岡さんのご主人ですね、厚信さんが、1年になるということを以前から思っていまして、それで、四国集会はさっきも言われましたように、高知では申しませんということでしたが、そういう、高知球界の以前からの、そしてご両親の方をもっとよく知ってる、ちょっと何十年前からのことなんです。それを受けて、責任者となられたこともあって、そういう方がちょうど、本来、高知で集会をするという時に召されたことを思ったらですね、そのまま何もしないですることもできますが、やはり神様がそういう特別にですね、短い期間、我々と一般の人と比べて急に召されたと。そして四国集会で特に我々は44年もの歳月交流が重ねられてきたことを思ってですね、やっぱり何かやはり、そのことを思って、やはり、死ということが生、生きるということ両方のことを思いつつですね、記念をしつつ、どうでしょうかということでお話をしたわけですね。そういうことで、記念をしつつ、この永遠の命とですね、ということを神の言葉から少しなりとも受け取ってみたいということを思ったわけです。がんで長く病気と戦いながら召されていく人もおれば、あのように急になる、それぞれの方々がみんな言うに言われないような、他の人に言えないようなご自分の病気なり、家族親族、そういったいろいろな重荷を背負っておられる、そういうことを持ってですね、お集まりに来られる、あるいはキリストを見上げると、これはもうはるかの昔からそうだと思います。むしろ全てのことは恵まれて、家族も仲良く、家族も立派であると、そういうことももちろんありますけれども、それが多くの場合、壊れたり傷つけられたり、そういう中で私たちは福音を信じ見上げていくということから思いますとですね、私も今回また急にそれが分かったことでしたが、同じこのがんという問題、死という問題ですね、そういったことを改めて神様から知らされていると、その問題の深さということですね、思ったわけです。それで今回は、片岡敦之さんの記念ということを思ったら、やはりですね、今お話された状況もいつつ、この聖書は死ということをどういうふうに言われているのかということを、私たちはやはり人間の意見、あるいは伝統的に伝えられた単なる学者の考えとかで、直接ですね、やはり聖書に書いて、うっかりすると我々はですね、こういう伝統がある、こういうふうに学者が言うか、それをいつも言い出すということが多いわけです。そういうことになくて、やはり直接聖書、直接祈り、大体無教会精神ってそうだと思うんですね。直接聖書に書いてということです。何かあるとすぐですね、有名な聖書学者なり、あるいは無教会ですと内村勘蔵なりを元とすると、それは本来から言うと内村勘蔵もそういうことを我々に目的としてないはずですね。内村が目的としたのも、自分に何かもいつも聞いてみよう、自分に聞け、自分を見習え、そうではなかったです。聖書、内村よりはるかに無限に大きい神、キリスト、聖書、そこに帰れというのが本来のですね、無教会の精神だったはずですね。ですから、誰それがこう言って、どういう学者がこう言ってる以前に、私たちはまず聖書に変えるということを思います。そしてその聖書の箇所で、今日はやはりこのことをはっきり書いてある箇所いろいろありますけれども、短い時間ですので、ヨハネの福音書の箇所を見たいと思います。それで11章、ヨハネ福音書の、11章のところですね、 21節からのところです。22節、ヨハネ福音書の11章の22節から。ここでですね、マルタとその兄弟マリアのことがあります。ラザロがもう死んでしまったと。で、22節から、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神叶えてくださると今でも知っていると言ったんですね。そうしたらイエスが、死んでしまったラザロに対して、あなたの兄弟は復活をするのだと言われたら、すぐにマルタは、終わりの日に復活の時はもう知っている。これはすでに旧約聖書の一部でも、ダニエル書とか、あるいは旧約聖書の続編の中にもすでに出てくるわけですが、それは知っていると言った。それをイエス様はですね、あえて訂正するとか修正するようにこう言われたわけですね。私は復活そのものであり、命そのものだと。だから私を信じるならば死んでも生きるし、生きていて私を信じる者も死なないんだとですね。終わりの日に復活するっていうことは、ヨハネでも別のところにも書いてありますが、ここではっきりそれを、いわば霊的には超えてですね、生きていて信じたらもう死なないと、死なないものに変わると。これは非常に単純ですね。死んだらどうなるかって、あるいは信じたらどうなるか、最も単純で、ある意味で非常に深い内容だと思います。これは信仰によってですね、さまざまな良い行いや律法を行なくても、ただ信じるだけで救われる。神様からですね、さまざまな罪を犯しているではないかと言われて責められるではなくて、不思議なことに、ただ信じるだけで全ての日常の間違ったことや考えの間違い、さまざまな私たちは間違いミスを犯しますが、それすらも全部許してくださるというんですね。十字架のイエス様がそのように単純に信じる道をはっきり開いてくださった。それを感謝して受けただけで、信じるだけで義とされ、救われる。神様から罪がないと同じように見てくださる。ここも信じるだけでその永遠の命が与えられる。死なない、すなわち命そのものを与えられる。これほど単純明確なことはないと思うんですね。それでこの信仰ということの、信じる時の力、そこに祝福があるということは、こういうはっきりした箇所で、伺えるということです。で、このことはですね、もうちょっと前にももう一度言ったんですね。ヨハネ福音書の5章、ヨハネ福音書の5章の24節です。5章の24節、24と25、特にこれが強く強調しているためにはっきり言っておくというのは、実はこれアーメンですね。クリアリーではなくて、トゥルーリー、 I tell you the truth なんですね。はっきりはアーメンですので、明瞭性ではなくてですね、明瞭性は重要でないことでも明瞭性いくらでもありますよね。ここの住所は何か、何とか町だより、あれは明瞭に言おうと思ったら番地まで言わなきゃならん、あるいは発音が紛らわしい、はっきり言いなさい。ことの重要性に関わらず、はっきり言うということはいくらでも日常転がっていることですね。ただここではそうでなくて、はっきりという明瞭性のことを言ったんだって、真実という、アーメン、アーメン、このアーメンというのはエメス、エムナーと同じ真実、真理とも訳される言葉の派生形ですので、英語学何十種類も見てみたらすぐに分かるとです。 Truly I say という、あるいは I tell you the truth、 真理、真実を言うということです。 ここもですね、24節、信じる者は永遠の命を得ると。ここもただ信じるだけなんです。信じた時にすでに永遠の命を得るというのはこのヨハネ福音書で特に強調されていることですね。で、旧約聖書時代にはそこまでなくて、いわゆる世の終わりが来る、主の日が来る、主の日が来るというのを繰り返し繰り返し言われた。でもこれは霊的にはですね、その主の日っていうのはまさにキリストを信じた時がある意味でその人にとって霊的には主の日になるということなんですね。で、今言った信じて義とされるからもう裁きもないと、もう命に移ってるんだ。もう一度25節に繰り返してちょっと表現を変えて、死んだと同じようなもの、これはパウロのローマ人の手紙にその救いのことを言う冒頭にはっきり書いてあることですね。人はみんな死んだと同じ、自分も死んだような状態、この死の体どうしたらいいかと言いますか、その死んだようなもの、エペソ書にもですね、あなた方は自分の罪のためにかつて死んでいたとということがあります。霊的には死んだものは神の声を聞く、そして信じたらすでに生きる、ここが聞いたものを言い換えていますが、その元は信じるということ、信じることができたのはこれはある意味で神の声を聞いてそして受け取ったと、まあ、こういうふうに特別にアーメン、真実を言うことを繰り返し24、25と言って、さらに11章のところでこの具体的に死んでしまったそのラゾロのことに関して、終わりの日のことは知っていますと、復活、終わりの日までどうなるか、普通は眠っているという表現しますが、これは眠っているというのは死ということのいわゆる遠曲的表現に過ぎないわけですね。死んだ人はどうなるか、眠っているんだと、永遠の眠り、永遠に死んだと同じこと、そもそも眠りというのは生きた動物に対して本来言われることです。我々は死んだら気体にならない金属化合物は当然肺となっているの、これが骨、肺ですね。あとの私を構成している水分、タンパク質、脂肪、そういったものは全部燃やされたり、ウイルス、バクテリアが食べたり虫が食べたりして土拡散していくわけです。そんなものが空気中にも私の一部がさっと飛んでいくわけですね。そういうものが眠っているなんて意味がないわけです。あれは単に死ということの遠距表現に過ぎないわけですね。だから死んだら眠ってるんだなんていうこと意味がない、死んだら死んでるんだということです。で、もう一つですね、この問題で、だからこれ信じるということはなかったら永遠に分からないまま、もう一つパウロが言ってる重要なことと結びつけてですね、どういうことを言ってるかと、これはローマ神という手紙の非常に有名な、いわゆるクライマックスに至る部分ですか、8章ですね、の35節あたりから、ローマ神という手紙8章の35節あたりから見ますと、285ページ、誰がキリストの愛から引き離すのかと、患難か苦しみか迫害かどうかで、キリストの愛は全てに対して勝利するんだと、キリストの愛から引き離すことは何いかなることでも引き離せない。私たちが遭遇するありとあらゆる困難、昔の殉教者なんていうのは現代の私たちの苦しみの比較にならない、拷問を受けたり、寒い冬の寒中に掘り出されたり、食べるものない、そして飢え死に凍え死ぬという人たちがたくさんおったわけですが、そのような困難ですらもキリストの愛からは離されていないんだというわけ、これは信じるしかない。で、実際に信じていた人、こういう目にあったら確かにそうだと実感する人たちが次々と起こってきたんですね。こんなひどい状態だけどキリストの愛、これはステファノによって表されていますが、 医師で撃ち殺されるという激しい痛み、死ぬほどの、その時に最も彼の生涯としては高い段階に引き上げられて、そしてキリストが復活したキリストもありありと見える、そして彼らの罪を許してくださいと祈って息を引き取った。そういうふうに死に対してもいかなる患難に対しても勝利、これが37節以降ですね。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利をすでに与えられている。だからパウロの確信、まず死ということを書いてある。たとえ死んでもこのキリストの愛から引き離すことができないということが、この大きな区切りの、まあ、結論なんですし、9章から9章かなりのスペースを使ってイスラエル問題で、そういう意味でこれが8章が大きなクライマックスで、まずみんな罪がある、そのままで滅びる、実際にそうだ。そこでキリストが来られて10年かかった。そしてまず信じる者は救いに至る、救われた者はどこまで引き上げられるのか、いかなることが起こっても全て万事益となるようにしてくださる、そういう世界へと導かれるのか。信じた者はこのように神の深い愛の中に置かれるということを実感をする。たとえ実感できないで苦しみながら叫んで死んだとしても神の愛を引き離すことはない、これは信じるしかない。神のことは頭で考えて起きるものじゃなくて、分からないことは信じる、頭で考えて分かるんだったら信じる必要がないわけです。これは頭で考えっていう、さまざまな限界っていくらでも分かる、すぐに分かる。ここにおる人たちがすぐ隣の人の心が見えるのか、これだけ科学技術が発達しても自分がまたどんなに罪を犯しているか、あるいは自分のすぐ隣にいる家族は何を本当に心の奥で考えたのを思ったりする、これは誰も分からない。木の葉っぱ一枚見てなぜこの世にギザギザがあるのか、なぜ葉脈がこんなのか、たった一つとってもなぜ今日の雲の状態はこういう状態であるのか、一日一刻一刻青空雲そういった状態は変わりますが、そこに意味があるのかないのか、そんなこと考えたって分からないですね。空気中の見えない水蒸気が、それが水蒸気気体のままで折れなくなって凝縮するのは雲、ただそれだけです、科学で言う、まあ、そういうふうに万事は信じることがなかったら進まない。このところもどんなことが起こっても神の愛から、だから死んだら世の終わりという何千年か何万知らんけどですね、世の終わりは来るまでずっと無になった状態だと、ここのことを大きく矛盾するわけですね。これだったら愛からまさに引き離されているわけです。ですからこうしたパウルのことを思いますと、聖書にいろんな言葉があるだけど、私はこちらの方ですね、このローマ書のクライマックスはこちらの方を、これは信仰どこの箇所をより重んじるかっていうのは、それは各自自由ではありますけれども、この箇所こそパウロが力を込めて言わクライマックスとして言われているところですね。確かにそうです。この愛があるんだったら何が起こる、どんなことが起こっても私たちは神の愛のうちを分かれる、たとえ殺されても災害で死んでもですね、そして神の愛、永遠の命を与える、そのことを私たちは単純にですね信じて、そしてさらにはこの全体宇宙というものが新しい天と地に、これも知りなければわからない、いつ起こるかわからない、で頭で理屈的に考えていけば、なんでこうなのか、なんであの人はこうなる、自分はこうなのか、いくらでもそんなことだけに今言って、自然界のこと全て謎だらけ、一歩立ち入ったら、まあ、そういうことで私たちも信仰と希望と愛と言いますが、こういうまず信じるということ、それによってたとえ死が迫ってもなお希望を持つことができる、そして最終的に神の愛ですね、永遠に引き離されることない神の愛のうちに置いてくださるんだということをですね、やはりこれは信じて歩ませていただきたいと願うところです。今日は特にそのことを取り出してお話をさせていただきました。じゃあ短く一言お祈りします。 神様、今日は高知での集会ということで、1年前にあなたが、私たちにはよく分かりませんが深いご計画のもとであなたのもとに召された厚信さんを記念して思いつつ、死と命ということを改めて御言葉について、思って、受け取っていきたいと思いました。どうか私たちがこの単純な信仰、幼子のような心でこういった信仰を持って神様に分からなくても信じていく、神の愛を信じていく、そこに神の愛が注がれることを信じて歩みたいと思います。主、どうか一人一人を様々な重荷を負っておられる方々も帰りにまた導いてくださいますように。このひとときの願いと、一言の願いと感謝を皆によってお捧げをいたします。アーメン。